レトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇レトラジの司会進行を務めさせていただきます、塾生の船木蟹江です。作劇レトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げた30分間をお送りしようというものです。それでは今回参加してくださる塾生の皆さんお願いします。
自然担当遠野です。
はい、ホラー書いてる会です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、まだまだ日本は寒い日が続くのですが、広島はそこまで寒くなくて、
いいですね。
はい、ありがとうございます。今日新幹線乗ってきてサンダーバードが東北に止まってるのを聞いて、
寒いんだ日本
思ったけど、寒いんだ日本に。皆さんは寒いなとか、寒いからこういう対策してるとかありますか？
さすがに寒いから使います
。
モンスターってみんなが寝てるんですよ。頭から寒いんですけど、
そこまで
キルモンスっていうのありますよ。それが通ってる。
ああ、あれ嘘に、だからあの中も
そういう感じで暖房は効いてないの。
でもなんかもったいないで、こう投げた負けた気がしない。
負けてもいいわ負けてもいいわ、めっちゃつけるわ俺。
光景がホラーですね。どうでしょう。
私は外出る仕事ですので、大体仕事の発表は、まず一番下にヒートテックを入れて、2枚目に T シャツを入れて、3枚目にデスクのワイシャツを、4枚目にデスクの上着で、5枚目にセーターで、5枚目に制服のワイシャツ、制服の上着を着て、6枚目に防寒着て、それで勤めてます。
肩こりさんですね。
動けるの？
動けますよ。河野さんは何か対策とかありますか？
さっきを履く。で、腰のところにカイロを貼る。
なるほど、
じいちゃんじゃん。
ほんまやで。もうじじいでもいい。寒くなければそれでいい。
腰痛対策に同じと思うんですけど。はい、そんな暖の取り方をしている塾生ですが、この塾棟はどんな暖の取り方をしているのでしょうか。先生よろしくお願いします。
はい、こんなことを寒いと言ってたら名誉戦に行けないですよ。はい。私パッチ入ったことないね。ちっちゃいとこか一辺も入ったことないね。でお袋があれ鍛えてくれたよ。だから風邪ひかないのはそれなんかな。
あ、
だから薄着やって昔から小学校の時はね、夏でも半ズボン、のがあったから、だから夏もあんまり俺姿変わって言えないけど、
あ
ーオーバーコート着るわけないしな、これで俺表行くもんな。
昔は暖かかったってことないですよね。
そんなことないやろ、
冬の最高気温が20度とか。
冬じゃないのそれ。雪降れへん
か。それ日本じゃないよ。
常夏の島ハワイ。
沖縄でも寒いらしいですからね。
みんなもガチガチ震えて、みんなパッチ2枚とか3枚とか履いてたけど、パッチはねうちの袋履かしてくれなかった。いまだ入っていっぺんまだもない。
それちゃう
健康の秘訣は。
なるほど。そんな寒い中、早くあったかい食べ物が食べたいところですが、ネトラジを進行させていただきたいと思います。ちょっと今回のテーマは小競り合いについてということでして、ちょっと船木は個人的にもういい加減にしてくれということがありまして、今回はそのいい加減にしてくれという気持ちをどうにか解決できないかなと思って個人的に持ってきました。
ほう、
はい。船木は家族がかなり大阪出身の方が人がいるんですけども、私自身は広島生まれの広島育ちなんですよ。そしたら広島では、家族が大阪なの？じゃあ関西風お好み焼きと広島のお好み焼きどっちが美味しいのって広島県民に聞かれるんですよ。で、作劇塾のために大阪に来て、広島から来たんですって言ったら、どっちが美味しいのってまた大阪府民に聞かれてっていうので、もういい加減にしてくれ、 ほう。で、どっちも美味しいからいい加減にしてくれって思うんですけど、うん、争いたがるんですよね、人って、うん。で、こういう世の中には本当にくだらなくてしょうもなくて生産性もないような、あのどっちなのみたいな争いがはびこっているんですよね。うん、
ありますね。
そういうのがで皆さん悩まされたり目障りだなと思ったりってしたことはないかなと思って聞いてみたいのですが、いかがでしょうか。
ごめん、私むしろそれ作る方だから。
ああ、よくやってるね、確かに。わざわざやってるよね。
なんかそうなのよ、面白いからね、あれは。とりあえずあのジプにね、二大勢力を作り上げたりね。
だから広島の人間どっちこっちだったら広島ですって言うんやろうしね、うん、それでいいと思うんだけどね、うん、大阪の人と大阪ですって言うんやろうしね。これもあの去年からあの割と讃岐に行くことが多くて、この前で去年の夏ぐらいから3回4回ぐらい行ってんだよね。でその時にまあ話題ながら讃岐うどん、うどんが美味しいよね、美味しいよねって、でみんなやっぱり前の人間はせっかく来たらうどん食べましょうよって食べんねんけど、まあ、美味しいねんじゃん、美味しいんですけど、大阪のうどんも美味しいんですよ、
うん、
なんか、まあ、でもその気に入って大阪のうどん美味しいって言われへん、美味しいですかって、うん、あのね、うちのうどん美味しいですか、地元のうどん美味しいですか、美味しいですか、美味しいねんで、うん、なんだけど大阪のうどんも美味しいけどなと思ってたら、まあ、ある、うん、あのその時のあるお寺のご主人さんがね、讃岐の寺なんですよね、うん、讃岐のうどんうまいか正直大阪のうどんがうまいと思うけどな、だしが違う、だしがありだして、ね、なんかすっきりしたような。麺は讃岐で、だしは大阪なのかも分からない、まあ、お店によるし、あれなんかだんだんどっちも捨てがたい美味しさがあっていいんじゃないのかなと、大阪のうどんも美味しい、讃岐のうどんも美味しいっていいじゃないですかと、広島のお米美味しくて大阪のお米美味しい、いいじゃないですかと、
はい、
ね、うん、巨人が強くて阪神が弱い、いいじゃないですか。
今のはいいけど、
まさにそれなんですけれども、人はなんだかそういう争いを海田さんのように作りたがるんですよね。あの冒険の小型成果と竹の子型成果の戦いとか、もうネットでずっとやってるじゃないですか。
す、ね、
うん、生産性が全くないじゃないですか。でも生産性がないなと思っても、なんかちょっとそれをお約束にして遊んでるようなところがあって、うん、まあそういうのはなんか行き過ぎなかったら面白いんですけど、うん、過激とか割れ乗りをしてしまうとちょっと冷めてしまうなというのがありまして、うん、はい、あの先ほどの海田さんの帽子派と帽子派の戦い、あれはちょっとそろそろやめようってなってるんですけれども。
やめんの、せっかく第三勢力ができて面白くなってたのに。
いやちょっとね。
そっか、
はい、そういうのがありまして、でもそういうあのキノコとタケノコの形のお菓子のやつだったら、うん、その争いを利用してコンビニとかスーパーで、
うん、
あの、あなたはどっち派みたいな感じで売り出しているんで、そういうところを見ると、あ、実は生産性があることもあるんだなと思ったんですよ。視点を変えると、どこかでそういう何か生産性がある、でそういうものなのか、小競り合いもしょうもなく見えてたり、ちょっとしょうもないものだと一見思うものでも、そういう生産性があるのかなというのを感じました。でも日本って基本的に争うこととか競うことを避けたい傾向にあるように思うんですけれども、どうでしょう。
人は結局のところ戦いからまあ免れることはできませんで、たとえあの小競り合いが嫌いとかそういう民族であっても、
そういうなんか二項対立的な思考って人間の基本にあるような気するんですよ、
はい、
あの善か悪かとか、
うん、
あのなんやろ、美しいか醜いかとか、
はい、
なんかそういうのって基本だから、日常のそういうたわいもないことでもなんかそういう目線で考える方が考えやすいっていうのはあるのかもしれないですね、
うん、
敵か味方かとかね、そういうのとか、
うん、
白黒はっきりつけよう、善か、
そうそう、
うん、
灰色というのがあるんだけどね。
ダメですよ、それだ
け。白黒とヨーロッパの考え。灰色がある。人間でも神でもない菩薩があるのが東洋の。
ああ、まあそうですね。
中庸って言葉もありますよね。
それでいいんだよ。 お釈迦様も中道を行ったわけよ、ね、それで広島のお好み焼きもおいしい、はい、大阪のお好み焼きもおいしい、
はい
ね、だから今日はチキンラーメンを食べて、
でもお釈迦様もやっぱりいろんなこの苦行荒行をやって極端を突き詰めた上で、でもともとあれ金持ちのボンボンじゃないですか、ね、っていうので両極端を経験して上での中道なんで、まあ、一度は両極端を通過しないといかんのかなというのもあるんですけど、
そうそう、左翼思想にもなり右翼思想にもなり、
僕はうどんよりもそばみたいな、
僕はそばそばアレルギーみたいなやつ
そ, うそういう人は申し訳ない
そうですね、はい、そういう小競り合いですけれども、作駅塾って結構平和な方なんですけども、
ちょっと平和かな、
じゃあもっと書きますないとね、
もうちょっとこうプラスの方面に進む小競り合いを巻き起こしてみるっていうのはいかがでしょうか、こう討論のネトラジで賛成派反対派に分かれてやってみるとか、大口さんが以前確かネトラジでおっしゃってたと思うんですけども、うんうん、どうでしょう、小競り合いを作りませんか、
いいね、
やっぱりテーマ設定がどうなるか、
うん、
はい、
うん、
それに思ったんですが、やっぱ白と黒、白か黒かのが面白いでしょ、グレー出したら途端になんかこう興ざめしません、なんとなくですけど、
あなたの原稿はまあ面白くもないけど、まあ面白くもないよね見てほしいどっか直したか、まあ、直した名刺直さんの名刺まあええんちゃうっていうのがいいわけ、
いえ、あのグレーがやったら面白くないということを言ってるんだって、だったら思んないか
な、昔なんか授業でそういうのやってませんでしたっけ、
え
やったような記憶あるんですけど、
あやった、えどんなことだったっけ、
え神様はいる派といない派に分かれるとか、幽霊はいる派といない派に分かれるとか、
やってたな、昔やってたな、もうぜひまだ余計お人がおった時やったけど、
うん、そうですね、その幽霊はいるかいないかかってすごい階段の作るときに、
僕は授業でやってたのはもうあの、はい、いる派いない派を無理やり分けちゃう、
あ
こっからこっからいる派これいない派、それでちょっと いないと思う人もいると思ってちょっと弁護してっていう、うん、そうそう、それをやる、
それは面白そうですね、うんうんうん、それってすごい他者理解にもつながって、どうですか、やってみませんか今度、
いいですね、
うん、はい、
面白いと思った、
うん、はい、で他にもなんかこう小競り合いじゃないんですけど、そういうプラスの方面で生産性があったり学びになるような争いじゃないですけど、そういうものをやってみないかっていう案があったらぜひ、
うん、
なかなか
男女間に友情は成立するか否かっていうのもやってみたいですよね、一回。
なんか死ぬよ結論出てますから。
どうしましょう。先生一人対バーサス民女性って
出てますから。
いや一緒にしないでください。今あとは自転車ビーチぐらいで小競り合いよっていうかものすごい大会を。
いや男女間の友情はね。
周りも認めんとあかんねんね、友情は。
うん、
認めてくれへんやん、絶対に。
うん、
うん、
そうですか。
一晩泊まられへんやろ、
無理ですね。
やろ、まあ、そこで友情ないやん、自分が何にもなかったら、ね、そう言うと、周りがほんまかって疑う時点で、もう何とかへんねんって。
ダメですか、
うん。
というわけで、男女間の友情は却下で。
論破しました。
はい。瞬殺やん。あと小競り合いで難しそうなのは、うん、何でしょう、
それはなんか対立する意見同士がなんか戦わんとあかんっていうようなイメージですか、
ああ、私はそういうイメージがあったんですけど、もし新しいイメージがあったら
どうすれば70年前アメリカに勝てたかとか、
あいいですねそういうの
そう
架空の敵と戦う、
そうそうそう、うん、
あそううなるほど、
それだとこうシミュレーション的に なりますけど、
はい、なるほど、でもシミュレーションするためにその当時の歴史とか技術とか学ばないといけないんで、すごい あの生産性っていう言葉を使うのであれば、うん、生産性があるやつですよ、ね、
そう、あの川中島の戦いで上杉謙信が勝てるパターンってなんだとか
あ
だいぶ濃いで
濃いわ、
男としてはそういうものの方が燃える、
うん、
架空戦記の要素が入ってくるから好き。
なるほど、そういうのでいくと他に
結論もないけど、結論が出ないしね、うん、
でも結論がなくてもいいんじゃないかなという気はせんでもないんですけれども、うん、
まあ小競り合いって本当結論なくてもいいですからね、言っちゃえば、
はい、うん、僕昔あのここである映画監督が遊びに来てて、で議論したのは映画のヒーローがあるやん、誰が最強のヒーローかっていうのを延々とその人と一晩、まあ、もう一人うちの塾生入れての延々やってたよ、まあまあいろいろ出たよ、ジョン・ウェインとかチャールトン・ヘストンとか、
うん、
一時ヘストンってなって、ヘストンはもうモーゼからずっと独裁の惑星で地球をこうもうあの爆破させる勇気を生きてきた男やから、
うん
うん、で独裁の惑星でもう地球がもう崩壊するっていうところがあるわけ、うん、じゃあこれを止められる人はいないのかって話になって、リュウチシュウかなとか原節子かなって、結局あの結論では原節子がまあそれはダメですわよテーラー博士とか原節子言われたら原節子も幼いだろうって、
で何時間かかったんですか結論に
一晩かけたその結論
そういう結論に至るというのは
やっぱり打倒一も出てもうあの以降がミッドも出てあれもうみんな出たんやん、ベンハーも出たし、そうそうみんな出たんやけど、腹立つ。
でもみんな多分それ文句言わないですよね。逆に、逆にもうそれでこう集結させるという。
アマテラスオミカミやったしね。日本誕生で。最強です。
なるほど、そういうふうに小競り合いの結果をわざとちょっとずらして。
うん、割とね、でもプロの人、脚本家とか作家の人と話して、まあ、そんな話になるよ、むしろ、これとこれとだったらどっちが強いとか、
あ
どっちがすごいとか、
うん、それってやっぱ答えられないと、
やっぱり作品読んだり見たりしてへんけど、これ参加できへん、
うん、
うん、
なるほど、
もう一人おった塾生はあの映画監督になりたいんだから見てなかったから、全くもう、あの話についていける、ただぼーっと、うん、途中で出かけて監督に、お前、なんでそんなやとか言われてましたけどね。
うん、なるほど、小競り合いにも教養という武器が必要ということですね。うん、
ついでに言えば、相手を平伏させるへりくつもいるし、
へりくつ、
へりくつ能力。
おもろかったらいいんじゃない
ですか。まあ面白かったらね、
話術とか、
そうそう、
うん、でも論理破綻したらそれはちょっと危ないですよね。ヘリクツは、
ヘリクツは論理破綻なのかな。
論理破綻でし
ょ。論理破綻ですかね。
理屈になってないか、ヘリクツ。
原節子はヘリクツじゃないんですね。
原節子は理論言わないあのダメな時は目でキッとこう狙って、あごめんちょっと今の怖かったねニコッと笑う時は発席みたいな、ただもうセリフで言わない、目で全て演じる人だから、うん、もう最強、
うん、確かに。
なるほど、じゃあヘリクツは、まあ、場を和ますのにはいいかもしれないけれども、それで武器で戦ってはいけないということで、はい。
ついでにはヘリクツって結構さっきおっしゃったように他者、お互いの理解にも結構つながると思うんですよ。例えばあのまああれですね、キノあ言ってしまったわ、まあ某キノコ星が対あのタケノコ型、
はい、
これもどっちが なんで自分がこれが好きなのかとも延々にあの相手に分かってもらうのはありませんね。
当然あの前に興味持たせてくれ、興味全然持てないんだけど。
そうですか、うん、まあ相手に興味を持たせていかにして切り込む、まあ、ロジックも必要ですし、ヘリクツも必要だし、話術も必要だしと、うん、いや面白いには面白いんですよ確かに、
う
ん、
ヘリクツをこう結論としてじゃなくて最初のこう 人の注目を集めるときパッて言うと、うん、花があっていいかなという、うん、導入部分で言うのはいいかなと思うんですけども、やっぱりヘリクツはヘリクツ、そのヘリクツになるんじゃないかなっていうの
でもその理屈が通ってるからじゃあ納得するのかっていうと必ずしもそうじゃなかったりしますからね、うん、なんか
何かといって人間って感情論も好き
です、ね、うんうん、確かにそのキノコタケノコの話になるとどっちの方がチョコレートの量が多いから勝ってるっていうのはチョコの量としての対決では勝ち負けがついてるってことですけど、だから何なんだよって絶対反対者言いますよね、うん、
美味しさはチョコレートの量じゃないんだよと、
うん、
というか酸化する気もないわ、その話題は。
スラ先生が
全然興味ないですか。
スラ先生はあのお菓子の美味しさをご存知ないからです。
全然興味ないですか。
お菓子が好きじゃないとやっぱり、
ね、お菓子が
好き、お菓子が好きなんで、ね、あれは、
うんうん、だってこんなおっさんがお菓子食うとおかしいやろ、それ
確かに、
うん、
中山先生が熱心にどちらの墓を解いている姿ってどうよっていうのもあるじゃないですか。
なんか怖かった。
こいつ甘いんだよね。こっちのが甘いんだよね。ちょっと君たちわかんないんだろ、この甘さな。わかんないんだよね。
言うてほしくないみたいな。
君たちお酒飲んでるからわかんないんだよ。
多分インプラントされてるかなと思いますね。その先生見たら。
でもおそらくあのお好み焼きの広島と大阪風の、うん、それの話題が出てる時の私の心境がおそらく中山先生の今のキノコタケノコの
どうでもいいわ。
どうでもいい。
おだこそふかけとか。
それはもしかしたら相手は若干本気が入ったからかではないんでしょうかね。
本気が入ったとは
マジが入ってるみたいな。まあ、例えばあのなんていうかな、お好み焼きが大阪派か広島派か。うん、
はい。
あのまさに小競り合い、どうでもいい話をする、どうでもいいものを戦わすから面白いんですわ、うん、どうでもいいよみたいな。でもほら巨人ファンと阪神ファン戦わせたら小競り合いところとは違いますやん。なぜならお互い本気だからで、うん、だから本気様だったら小競り合いが本当の争いが発展するんちゃうかと。だ小競り合いがまあ怖い、面白くないじゃない、まあ、怖いとしたらそこなんちゃうかと思うんですけどね、うん、
確かそういう本気というかその小競り合いで遊んでるうちは、
うん、そう
平和なんですよね、うん、でもあ今の楓さんの話で思い出したのがお好み焼きの話になってしまうんですけれども、うん、北海道のバスガイドさんが広島の高校生たちに、あのもんじゃ焼きとお好み焼きの区別がつかないって言った瞬間に、うん、バスガイドさんにデレデレになってた男子高校生が殺すぞって叫んでたんですよ。
それよ。
ちょっとそれで場が他の学生さんたちがシーン、
そう言
ってんのはいつってなって、
まさにそれ
それでそれ、うん、今モヤモヤが十数年のモヤモヤ解決しました、うん、
たまには役に立ったぞ私だけど、まあ、
ありがとうございます。
マジが入ったらもう小競り合いはもうおしゃれになら、
うん、はい、他の方々そういう小競り合いで泣いた話とかあったら、
うん、だからそういうくだらない小競り合いを仕掛けてくるということはなんかあんまり向こうも本気で言ってないんだろうなって僕はつい思っちゃう方なんですよ、うん、まあ、どっちでもええって分かってるやんみたいな、うん、で相手なのかなみたいな感じしますけどね、
う
ん、
そうそう、うん、
なるほど。
僕の場合で言ったらもう小競り合いって
はい、
まあ、その確かに議論もそうなんですけど、
はい、
別にスポーツとか武道とか典型的な例やろうなと思ってまして、
うん、
それこそあの仕掛け合いの連続じゃないですか、
うん、
ちょうど今オリンピックの時期ですし、
はい、
だからその剣道を僕やってたんですけど、
はい、
相手がこう言ったらこうやる、じゃあこないしたらこない返したろとかそんなのばっかりずっと繰り返してたんで、
うん、
小競り合いって言ったら何やろうなって言われたら、うん、僕では肉体的なイメージがなくても、
なるほど、あの言葉のこうスポーツ掛け合いみたいな、
言葉の掛け合いの方、言葉の掛け合いもそうなんですけど、僕やったらもうスポーツがもう思い浮かんでしまいますね。
なるほど。で先ほどの会社さんの話にリンクすると、そこであの本気の人っていうのはあの先ほどおっしゃった剣道のこのやってる最中に本気になってナイフ持ち出すとか日本刀持ち出してしまったらおいおいおいおいってなる状態ですよね。
それがスポーツ化される前の剣道やったんちゃうか。
怖
怖怖。
なるほど。なんだか思いもよらないような、このテーマを考えてた時とは全然違う方向性に進んできて、すごく興味が湧いてきたのですけれども、他になんか小競り合いでとか、
まあ、なんて言うんでしょう、小競り合い、口先の格闘技っていうんですかね、相手がこう脚光ヘリクトを返すとか、まあ、頭の運動にもなりますやん。なんていうかな、相手の言葉尻を捉えてとか、そんなんじゃなくて、さっきあの話したように、あのチョコレートの含有量が違うとか、
はい、
あのクラッカーとクッキーの組み合わせの問題なんだとか、まあ、単なるお菓子がえらい、まあ、発展していきますわな。
まあね、人はあの他人とこう面と向かえば何か喋らんとあかんなと思うわけよ。で、あ、広島の人、お好み焼きどっち見たことに、まあ、なんちゃうかな、エレベーター、どうせエレベーターに乗ってて、ね、まあ、一緒の階の紹介に乗ってな、自分、一回まで降りるのに、なんもしゃべれわけいかんから、寒いでんなーとか言って、それはどないしたと思うねんけど、寒いでんなー、寒いでんなーとか言って、寒いやったらめないかなと思うねんけど、寒いでんなーとか。言わなしゃあないわな、
まあ、
そういうもんなんちゃうのかな。
なるほど、
うん、だからもう、あ、こんにちはとか、あ、こんにちはとか、別にだからどうやねんと思うやん、
うん
うんうん、
そういうことは人間がもう喋ってコミュニケーション取ってる間は小競り合いは、
最近あのうちの中村総会君が大丈夫ですかとか言われる、あの僕があの会チャンネルで、
はい、
ちょっとあのバイク事故起こしたようでって言って、ね、言って、いや、まあ、あの怪我をしなかったようだけど、今、警察に話してたら、それから総会は、人に会うために、大丈夫ですか？もうええって言ってた。
大事
やねんから、怪我してないですねんか、もうええ
なるほど。そういう、もうええわっていうのもある。
聞いてるもんなんやな、だそれをまさか総会に、いや、だからまあ、総会を見たら、大丈夫やったら、見たら分かるし、やねんけど、うん、まあまあ大丈夫ですかっていうことで、コミュニケーション取ろうとしてきてんねんから、ということなんじゃないのかな、
なるほど、もう人間が喋ってるうちには、もう何かしら小競り合いとか、向かってくる
のもあると、ある兄ちゃんに、つくも階段呼んでます、俺ちゃうわー言いたいとか、ぐっと、あ、さっき話ですって言って。
はい、盛り上がってきたところなんですけれども、さて、そろそろ音楽が流れてまいりました。エンディングの時間が来てしまいました。昨夜キレトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などはサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何か一言お願いします。
はい、僕は竹の子派です。
はい、ありがとうございます。
やっぱりちょっと仲悪くて、結構仲いいは楽しいじゃないですか、人間関係。まあ、そんな感じだってことじゃない。
もう大人の対応。先生、最後に何かお知らせとかありましたら。ありがとうございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。さようなら。